大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも。
まあ、暑い盛りですから、もう金子まさるさんも髪の毛バッサリ切って、相当短いですよ。
短い方が若々しく見えるし、毛が増えたように見える。
いやね、娘にね、お父さんもうコンビニでお辞儀するとバーコード引かれるよとか、じゃあ坊主にするさ、二度と生えてこないからとか言われて、
若々しくなるんですよね。
すごい短髪、うん、
いやもう本当にね、あの夏なんで、急に夏になったんで、うん、バッサリ行こうと思って、
はい、
なんか悪いことしたわけじゃないですか。
涼しいですよね、これね。
一応断ってきますが、お金の問題、女性の問題、何もないですから。問題はね、ワクチンの問題がすごく腹が立ってんだけど、今日いよいよ開会式行っちゃうんだね。
ついに始まりますね。
いやー、僕はね、でもね、何かこのオリンピックに対してみんながしっくりしてないのは、うん、世界が一つとか、うん、日本が一つとかいう、なんかね、悪い意味でもいい意味でも、うん、ナショナリズムのこう高揚感っていうのが全くなくて、
うん、
なんかね、分断と差別のオリンピックみたいになってきちゃってるっていうか、そうだね、それが開会式と閉会式の、今日もなんか小林賢太郎さんの、
うん、
解任みたいなニュースになってるじゃないですか。は
い、突然でそういうことも起きましたね。
でも思い起こせば、うん、森喜朗会長の女性蔑視発言から始まってるわけじゃない、
うん。
だけど、またオリンピック組織委員会は、名誉最高顧問にするとかいう。
そうですね。だから、感染してんのが、あれでしょ、取られちゃったからでしょ。
いや、だけどさ、うん、ちょっとタイミング悪すぎない？お前、頭のなんか骨の髄まで、お前組織委員会ってのは差別と蔑視と分断の組織なんだろうって言ってるようなもんじゃない、うんうん、
まあ与党内でも反対論はあるみたいですけどね、
うん、そりゃそうでしょ、普通じゃないもん。だって佐々木洋さんから始まって、この前なんだか障害者いじめの
小山田圭吾さん
っていうのになって、今度ホロコーストでしょ、
うん、
この世界的に見たら恥ずかしいでしょ、
まあそうですね、
海外メディアが報道してんだもん、
うん、
日本って何なのって言われて。でもそれ言うとさ、僕あの麻生さんの憲法改正で、
う
ん、ナチスの手口を真似しろって言った
ら、私も思った、あれは
みんな思ったよね、うん、あの時に実は記者会見したのは菅官房長官なの。それであ
れなんか本当に
ホロコーストはあの絶対許す政権としては許さないって言いながら、麻生さんはただ発言撤回でそのまま留任ですから。
だって手口を真似た方がいいって言ったんだよ。
そうだよ、
ね、そうだよ、もう辞任どころかもうそれ以上ない。
いやいや、それはまあヨーロッパだったらもう政治家としてもうアウトですよ、
うん、
もう政治生命立たれると思います、う
ん、これあのワイマール憲法、非常にあの優れた憲法の条文を解釈を変えちゃって、うん、でナチスの独裁に導いたっていうドイツの歴史があって、あたかもそれに学んだ方がいいみたいな風に取られかねない発言をしたっていうことですよね。そうです
、はい、みんなもう忘れてるけど2013年、
うん、
ちょうど夏ですよ、今頃ですよ、彼がそういうことを言ったわけですよ、
はい、
でそういうことを言ってるわけじゃないですか。ある意味では安倍さんも歴史修正主義みたいなさ、
そう
なんか南京 大虐殺がないとか、もうあの従軍慰安婦がなんとかってずっと言い続けてさ、うん、世界的にいろんなところでさ、うん、ニューヨークタイムズだ CNN だなんだってボロボロに叩かれて、急に河野談話をね、あの反省しますとかなってるわけでしょ、うん、そういう体質みたいなものが五輪組織委員会全部引き受けてる感じがする、
うん、
だからそんなものは国際的には一切通用しないんです、世界的にはこんなの通用しないんですってことがはっきりしただけで、
うん、
僕はある意味でオリンピックやって唯一あの良かったのはそのことだけだ。
私も、うん、もうあの今までなあなあにしてきたこととかが、そういうのがはっきりしたよね。
そう、全く恥ずかしいってことが分かった、
うん、人権に対する意識っていうのがいかに日本の中では低かったっていうのがこうあぶり出されて、ひょっとしたらこれを機にいろいろ生みの苦しみありましたけど、その人権意識の高まりみたいなものがしっかり根付いていくようになればいいなと、
うん、いやそうですよね、
いうことですよね。
それでもう一つはなんか分断の、
うん、
その分断と差別ってのはこの開会式閉会式のこの人たちの言動だけじゃなくて、うん、実態としてもそれがはっきりしちゃってるから、うん、みんな喜べないですよ。例えばさ、南アフリカの選手がさ、うん、大量に濃厚接触者が出ましたと、はい、うん、それでじゃあオリンピックで日本のチームが久保選手が活躍して、うん、勝ちましたっつってなんか素直に喜べないじゃないですか。
喜べない、
ねえ、うん、なんか このなんていうかもう一つがありきれないっていうか、なぜかって言ったら、うん、長野選手かわいそうじゃん、
うん、
って思いません。一方で、うん、十何人もうん、濃厚接触になって出るか出ないか非常に不安な状態になっちゃって、うんうんうん、っていうふうにやったらフェアにプレーなんかできないじゃないですか。
まあそうですね。でフェアかどうかっていうことで言うと、その6時間前に PCR 検査を受けて陰性だったら試合やっていいっていうことと、うん、今世の中で濃厚接触者は14日間社会生活ができないっていうことの大きな開きっていうのがあまりにも、
ルールがちょっといまいちよくわかんないんだけど、陰性、PCR 検査、濃厚接触者か、濃厚接触者であった人が自分の対戦相手になった時、それをいいとか悪いとかって言えるわけでしょ、対戦相手。うん、その時どっちが勝ちってなったんだっけ。
ああ、そうそう。危険になっちゃう。
そう。危険になって、
だから濃厚接触者とも、がもし出たらそれと試合しなきゃいけなくなるんですよ、
う
ん、
そうだよね。だけどそれは嫌だっていうことってできない、ね、
できない。
嫌だって言ったら負けになっちゃうのか、
うん、それ競技によってまたルールがきちっと整合性取れてないからっていう、また混乱しそうなっていうことですよね、
うん、でこれも思ったのは、例えばバッハが迎賓館でさ、なんかもう天皇陛の近所天皇に会いさ、うん、広島や長崎行きってなんか偽善しゃぶって、だけども武田 JOC 会長の辞任から始まってさ、うん、ぼったくり男爵って言われてさ、もう明らかに NBC の放映権料が問題になってるわけじゃないですか。そういうの、それでもうすごい不快な感じがしてるのに、今度ジル、バイデンの、
うん、奥さんですね、
奥さんが出てきた、はい、来たら横田基地だぜ、軍事基地にバッと来てさ、
もうそれトランプさんの時もダメだっていう風に話題になったのに、もう普通になってきたね。
そうで全然検疫もしなきゃ隔離もしないでさ、そのまま晩餐会で、何なのこれ、うん、なんか属国みたいじゃん、うん、それでじゃあファイザーの CEO もわざわざ呼んでさ、また接待して、うん、それでワクチンくれってやってんでしょ。やってるけどなかなか出てこないじゃん、うん、なんかバカにされてない、うん、なんか属国的ななんかすごい屈辱感みたいなのあるんだよな、
ね、私の2回目が息子の1回目だったんだけど、うん、病院から電話かかってきて、ちょっと悪いんですけど予定ずらしてくれって言って、
足りないって言うんでしょ。
でいつになりますかって言っても、うん、ちょっと
分かんないね、うん、それみんな結構そうですよ、うん、だからもうちょっとさ、今見ても重症者で40代50代が結構入ってるじゃないですか、うん、でかなり働き盛りじゃない、うん、で60代以上で死者が減ってきてるのはもう医療機関と、うん、明らかに介護施設にかなりワクチンがいったから、
あと高齢者ですね。
そうそう、高齢者だから結構死者数が減ってきて20人ぐらいになったんだけど、
グダグダに、順番がグダグダになっちゃったから、そうそう、私の友達なんて基礎疾患なんだけどまだ全然、
そうそう、だからさ、基礎疾患とか50代40代みたいのきちんと打ってさ、それからだっていいじゃないか、うんうん、なんかテレビの放映になんで都合に合わせなきゃいけない、うん、人の命の方が大事だろう、なんでそういうことをはっきり言えないのかっていうのは、僕はねちょっと異様な感じがする、
うん、あとさ、菅さんがさ、そういうこととか会見で聞かれてさ、うん、そうそう、逆に切れた、なんかトンチンカンなこと言ってさ、切れたりするでしょ。
いや切れるし、ひどかったのはウォールストリートジャーナルのインタビュー、うん、なんて言ったと思う、やめようと思えば一番簡単で楽だと、
ね、やめる方が楽だって、
楽だって、挑戦する方が政府の役割で、うん、バカで人をたくさん殺しといて、うん、何をやめるのが簡単だって、今やめるじゃ簡単ならとか思いました、うんうん、で感染者数が海外に比べると一桁以上違うと、うん、だから ワクチン接種も進んでいてね、うん、感染対策もしてるって、じゃあさ、1日20人死んでる人たち、亡くなってる人たちは犬死にですか、うん、これから先重症者がどんどん増えてきて、それから死者が増えてくるわけだから、
うんうんうん、まあ、遅れてね、
そうですね、確かに高齢者がワクチン打ったことによって死者数はかつてよりも減る可能性は高いけど、まだこれから先いくらでも重症者はある程度増えてるわけだから、はい、どっかで来るわけでしょ、うん、そしたらその人たちは何なの、浮かばれないじゃない、うんうん、というようなことを、だからなんで人の命っていうことの優先なんか順位が壊れてて、僕国民が本当にバカにされてるなと思うのは、
されてる、だってさ、責任は私にあるとかさ、責任そういうふうに言うけど、死んだ人を生き返らすこととかできないんだからさ、
いや、そうそう、で、うん、意図的なとこスケスケに見えるのが、総選挙に勝つにはね、
うん、
結局オリンピックで日本人が金メダルラッシュになれば、うん、自民党への支持が上がるだろうぐらいに考えてるとしか思えないし、だからオリンピックにどれだけ感染拡大して死のうがね、ワクチンを打てば自公政権の支持が上がるだろうとか、そういうなんかもう寂しいというか、それがなんか我々は簡単にそんな世論操作される対象なのと思われてるのかと思うくらい、なんかバカにしてるような感覚を持つんだよな。
そういう風になんかその総理とかっていう立場で、うん、あの狙ってるっていうのは考えがあってもだよ、うん、でも総理としての態度じゃないと思うしさ、
う
ん、なんでさ一個のそのそこに賭けの低そうなさ、勝利するのが低そうなそこにさ考えてさ、違うことって考えなかったんだろう、こっち選ぶって。
そうだよね、うんうん、だから人の命、つまり自分が選挙に勝つために何でもするんじゃなくて、
うん、
もう必死に人の命を守るためにこれが最善だって確信を持って喋ってるっていうね、
うん、
そういう姿勢が聞こえないから、
そうですね、
みんなね、しらけてるんですよ。だから分断と差別のオリンピックになっちゃうんですよ。
抑え込むためにはこうしなきゃきゃいけない、協力してくださいっていう発信はないですもんね、うん、ここ一貫してずっと。
でオリンピックでさ、いくら日本人が活躍しても毎日毎日第5波が増えていくと、うん、感染者数増えていって、うん、やがて死者もある程度増えるでしょ
う、うん、
そしたらみんな喜べます、
うん、
喜べないでしょ、
はい、
じゃあもっといい環境でオリンピックやるって必死にこけばできたわけでしょ、
うんうん、
多少さ中止とは言わないまでもさ延期ぐらいのことはできるはずでさ、それはなんかアメリカのね、うん、大きなスポーツイベントとバッティングすると嫌だとか言うけど、そんなのテレビ局の都合なんで、うん、人の命とは関係ないでしょって。
これだけあの1800人、まあ、2000を間もなく超えるだろうというふうに感染者が広がってる中で、そのブレーキをかける手立てが何もなく、うん、ひょっとしたらこれからオリンピックがもしも盛り上がってしまったら人流ももっと増えてしまうかもしれないとなると、本当に危機的状況が来た時にどうしたらいいのかっていうお手上げ状態じゃないですか、
うん、そうそう、
それは非常に怖いと思いますし、あと菅さんがこの後に及んでもし状況が改善すればパラリンピックは有観客でっていうのが、その感覚としてはどうも、どういうのことをおっしゃってるのかなっていう、
現実無視してんじゃん、
見てってんのにね、うん、ニュース見てないわけないでしょ、ね、
だからね、もうちょっと本当には、例えばエネルギー基本計画とかさ、原発60年超える原発動かそうとしてるとかさ、うん、そういうこと喋りたいんだけどさ、うん、その前になんかもう人命そのものが損なわれてるような事態で何も言えないみたいな感じ、うん、ちょっとイライラしますね、正直言えば、
はい、あの金子さん、あのエンディングまでぜひいらしてください。
そう
です
、
先生単発のが似合う、ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。